秋分。一。刈田宗平は滑らかに話した。それはちょうど絵師が自分の得意な絵を描くのに似ていた。どの線もどの点も、またぼかしの部分や着彩の順にも、いささかの誤りもためらいもなく、すらすらと書き上げてゆくのを見るようであった。立岡の時と同じだなと椚木幸兵衛は思った。立岡平助の時とほとんど同じだと。裏の方で子猫の鳴く声がし、草外の庇に枯葉の散りかかる音が聞こえた。
いや、私にはできません、
と神戸はかすかに首を振った。
それは不可能だというほかはありません。
刈田は冷えてしまった茶をすすり、菓子鉢から栗まんじゅうを取って食べた。
おお。
刈田は好ましそうに微笑した。
これは寿栄堂の栗まんじゅうですな。私はまたこれが何よりの好物でしてね。あの店は親父と娘の二人でやっているんだが、娘はもう28区にもなるでしょうかな。親父の栄吉があの娘を可愛くって手放せない。娘はあの通りの器量よしだから、縁談は吐いて捨てるほどあるんだが。親父がうんと言わないため、いまだに白羽のまんまです。
いつもの癖だと神戸は思った。都合が悪いと見ると巧みに話をそらす。これまではもっと巧みだったが、今ではもう塔が立ってしまった。惨めだなと神戸は相手から目をそらした。
いかがでしょう、あと半年。刈
田は急に話を元へ戻した。
来年の4月までには必ず型をつけますが。
あなたは前にもそう言われた。
椚木さんには正直に申し上げた。
と刈田はきちんと膝へ両手を置いた。
私は私利私欲のためにやったのではない。生計の苦しさに耐えかねた者たちのため、見るに見かねてやったことです。
また庇へ枯葉が散りかかり、それがみぞれでも降り出したかのように聞こえた。
今すぐにと言っても、彼らには返済する能力がありません。
刈田は続けて言った。
しかしここで半年のゆとりがあれば、間違いなく金は集まると思う。いや、必ず、たとえ私の身をはたいても集めてみせます。
神戸はちょっと間を置いて反問した。
あなたは、立岡さんのことを覚えていますか。
刈田宗平は口を開き、目を見開いた。耳のそばで突然鐘を鳴らされでもしたような感じで、すぐには返事もできない様子だった。